と書いてあります。どうしてでしょうか。5章の中8節、同じくロマ書中5章の中8節を見ると次のようにあります。こういうわけでちょうど一つの違反によってすべての人が罪に定められたのと同様に、一つの義の行為によってすべての人が義と認められて命を与えられるのですと。まあ、この一人の人の罪かとは、初めての人であるアダムの堕罪だったのです。ですから全人類はアダムにおいて罪を犯したのです。まあ、他人、すなわちアダムの犯した罪に責任はないとか、もし一人の人間の罪によって全人類が責任を負うとすれば、神は正しくないとか、いう議論は可能です。まあ、このような議論に対する必要な答えは次の箇所でしょう。イサヤ書の4章5章の9節。1100ページなんです。イサヤ書45章の9節。ああ、陶器が陶器を作る者に抗議するように、自分の作った者に抗議する者、粘土は形作る者に何を作るのかとか、あなたの作った者には手がついていないなどと言うだろうか。まあ、無関心で冷淡な人をいかにトレアを使うべきなのでしょうか。その人が、まあ、主なる神の前には罪人であるという事実を教えるべきです。第2番目、その人に何が罪であるかを示してください。まあ、罪は不法の状態です。聖書の一番後ろのヨハネ第一の手紙3章に次のように書かれています。426ページですけども、428ページ。ヨハネ第一の手紙の3章の4節。罪を犯している者は皆不法を行っているのです。罪とは律法に逆らうことなのです。すべての人間に対する要求として、主の戒めは、まあ、罪のように言っています。マタイでの22章の37節。これもよく知られている箇所です。そこでイエスは彼に言われた、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を、愛せよ。主は何を望んでいるか、この箇所によると、主なる神を愛せよ。まあ、心を尽くして、すなわち、あなたが十分意識して、二番目、精神を尽くして、すなわち、あなたの全感覚能力を持って、それから思いを尽くして、すなわち、また、あなたの全思考力及び全意志力を持って、まあ、主を愛せよ。主なる神を愛することは、人が自分を完全に主に捧げることを意味します。罪人にこの主なる神の掟を満たしているか、尋ねてください。そしてこの掟を守っていないから、罪人であるということをその人に示しなさい。それゆえ、主なる神は言っています。ヨハネ伝5章に42節。ただ、私はあなた方を知っています。あなた方のうちには神の愛がありません。まあ、マタイでの7章の中で非常に、まあ、厳しい御言葉が書かれています。7章の23節。しかしその時、私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども。 私から離れていけ。まあ、無関心で冷淡な人が不法のものとして闇を愛しているのだということを教えてやりなさい。彼らの世界は快楽の世界であることを教えてやりなさい。ヨハネ第一の手紙の2章を見ると次のように書かれています。427ページです。ヨハネ第一の手紙2章の15節から17節までお読みいたします。世をも世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、懲らしむきの血などは、御父から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅びされます。しかし、神の御言葉を行う者はいつまでも長らえます。まあ、この箇所によると、はっきり言われています。すべて世にあるもの、まあ、闇にあるもの、すなわち肉の欲、すなわち凶悪欲、そして目の欲、すなわち貪欲、不確かな幻を追って満足すること、また持ち物の誇り、すなわち害、主なる神のご意志に身をかがめないこと。これらは父から出たものではなく、世から出たものです。世と世との欲とは過ぎ去る。けども、主の御旨を行う者は永遠に長らえると約束されています。まあ、罪とは、完全な道徳的堕落の状態です。まだ生まれ変わっていない人はこの事実に反抗し、自分の正義感、親切などの道徳的価値を云々するでしょう。けど、その人々にそのような人間的尺度は通用するが、主なる神には何の価値もないということを教えてあげなさい。前に読みました5章3章の今度は中2節を見ると次のように書かれています。すべての人が迷い出て、皆共に無益なものとなった。善の行う人はいない。一人もいない。まあ、イサヤも同じ事実について書いたのです。イサヤ書の北中4章。ごめんなさい、今日は聖書の学び会じゃなくて聖書の読む会です。けども、これこそ人を獲得するために一番です、ね。どういう言葉を使うべきかと知らなくちゃいけないから、イサヤ書64章の6節。私たちは皆、汚れた者のようになり、私たちの義は皆、不潔な着物のようです。ここも皆という言葉は理解も出てきます。結局、例外なく。まあ、その人の良い行いは、主なる神の法にかなっていないから、何の価値もない。ということを、無関心で冷淡な人に教えてあげなさい。創世記の8章、もうすでに同じ事実について、確証されています。創世記8章の21節。主はそのなだめの香りを嗅がれ、主は心の中でこう仰せられた。私は決して再び人のゆえにこの地を呪うことはすまい。人の心の思いはかることは、はじめから悪であるからだ。人とは みんなのことを意味しているのです。エレミヤ記の中7章の9節も同じ事実について書かれています。人の心は何よりも陰険で、それは治らない。誰がそれを知ることができよう。結局、すべての人間の心は何よりも陰険で、それは治るもんじゃない。とあります。イエス様はこの事実をはっきり述べ伝えたのです。例えば、マタイによる福音書の中5章を見ると、次のように書かれています。マタイ伝中5章の18節から20節までお読みいたします。しかし、口から出るものは心から出てきます。それは人を汚します。悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、ののしれは心から出てくるからです。これらは人を汚すのです。結局、心は問題なんです。心から出てくるものについてイエス様はここで言われました。よこしまら、滅びの心からは悪いことと良いこととが一緒に出ることはないということを無関心で冷淡の人に教えてあげなさい。ヤコブは次のように言ったので三章の注意説。泉が曖昧水と苦い水を同じ穴から湧き上がらせるというようなことがあるでしょうか。もちろん絶対にな。完全な道徳的堕落としての罪はさらに次のような事柄のうちにも見られます。すなわち、よし、足にかかわらず、また良いことをする者、泥棒にかかわらず、とにかく生まれ変わっていない人は、主の賜物を受け入れることを、主なる神の奥手に従うことが完全にできないということです。まあ、この事実について御言葉は言っています。コリント第一の手紙の2章の中4節です。292ページなんですけれども、ここはっきり、生まれながらの人は神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜならば、御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。また生まれ変わっていない人と人に、まあ、聖書を理解しているかどうかを尋ねなさい。それからその人の主なる神の真理に対する無理解や非認識がその人の完全な道徳的堕落を証明していることを、まあ、示してあげなさい。もし御子が見ることができないならば、それは御子であるという証拠になります。それと同じようにまだ生まれ変わっていない人が、主の御霊の賜物を掴んでいないなら、その人が完全に道徳的に堕落しているという証拠になります。ですから、あるいは罪人に対して、まあ、罪のように言っています。エペソ書4章18節。彼らは、その知性において、暗くなり、彼らの内にある無知と、固くなな心とのゆえに、神の泉から、遠く離れています。まだマタイ伝中三章の中三節、同じ事実について次のように書く記されています。私がコロナと問えて話すのは、彼らは見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、また悟ることも しないからです。まだ生まれ変わっていない人の思いは罪によって曇らせているので、その人が主の戒めに従うことができません。けど本当は私たちは主なる神を心から愛すべきです。ローマ書の8章の中でパウロはまた次のように確証したのであります。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。今から武道を、アザミから一軸を集めることがないと同様に、また生まれ変わっていないものは主を喜ばすことができません。マタイでの7章ですか、18節19節に、良い木は悪い実を流せることはできないし、また悪い木が良い実を流せることもできません。良い実を結べない木は皆切り倒されて火に投げ込まれますと。まあ、無関心で冷淡な人々をいかに取り扱うべきなのでしょうか。第3番目、罪の結果は非常に恐ろしいということをその人に示してあげなさい。よく引用されるローマ書6章23節に、罪から来る報酬